地方公務員法第1章総則。この法律の目的第1条、この法律は地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、職階生、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒含む研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって地方自治の本心の実現に資することを目的とする。この法律の効力第2条、地方公務員、地方公共団体のすべての公務員を言うに関する従前の法令または条例、地方公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が優先する。一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員。第3条第1項、地方公務員、地方公共団体及び特定地方独立行政法人、地方独立行政法人法平成15年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を言う以下同じのすべての公務員を言う以下同じの職は一般職と特別職とに分ける。第2項、一般職は特別職に属する職以外の一切の職とする。第3項、特別職は次に掲げる職とする。1、就任について公選または地方公共団体の議会の選挙、議決もしくは同意によることを必要とする職。1-2、地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職。2、法令または条例、地方公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定により設けられた委員及び委員会、審議会その他これに準ずるものを含む、の構成員の職で臨時または非常勤のもの。2-2、都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの。3、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらのものに準ずるものの職。4、地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの。5、非常勤の消防団員及び水防団員の職。6、特定地方独立行政法人の役員、この法律の適用を受ける地方公務員。第4条第1項、この法律の規定は一般職に属するすべての地方公務員以下職員というに適用する。第2項、この法律の規定は法律に特別の定めがある場合を除くほか、特別職に属する地方公務員には適用しない。人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定。第5条第1項、地方公共団体は法律に特別の定がある場合を除くほか、この法律に定める根本基準に従い条例で人事委員会または公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。ただし、その条例は、この法律の精神に反するものであってはならない。第2項、第7条第1項または第2項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、全項の条例を制定し、または改配しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。第2章、人事機関、任命権者。第6条、第1項、地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、未知府県警察本部長、市町村の消防庁、特別区が連合指定する消防の消防庁を含む。その他法令または条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、それぞれ職員の任命、給職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。第2項、全項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。人事委員会または公平委員会の設置。第7条、第1項、都道府県及び地方自治法、昭和22年法律第67号第252条の19第1項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。第2項、全項の指定都市以外の市で人口、官報で公示された最近の国勢調査またはこれに準ずる人口調査の結果による人口を言う。以下同じ。15万以上のものより特別区は、条例で人事委員会または公平委員会を置くものとする。第3項、人口15万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。第4項、公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、または他の地方公共団体の人事委員会に委託して第8条第2項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。人事委員会または公平委員会の権限。第8条第1項、人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。1、人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。2、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修及び勤務成績の評定、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会もしくは長または任命権者に提出すること。3、人事機関及び職員に関する条例の制定または改配に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。4、人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。5、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。6、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。7、職階制に関する計画を立案し、及び実施すること。8、職員の給与がこの法律及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払いを管理すること。9、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を取ること。10、職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決または決定をすること。11、前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。12、前各号に掲げるものを除くほか、法律または条例に基づきその権限に属して占められた事務。第2項、公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。1、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を取ること。2、職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決または決定をすること。3、前2号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。4、前3号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属して占められた事務。第3項、人事委員会は、第1項第1号、第2号、第6号、第8号及び第12号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関または人事委員会の事務局長に委任することができる。第4項、人事委員会または公平委員会は、第1項第11号または第2項第3号に掲げる事務を委員または事務局長に委任することができる。第5項、人事委員会または公平委員会は、法律または条例に基づきその権限に属して占められた事務に関し、人事委員会規則または公平委員会規則を制定することができる。第6項、人事委員会または公平委員会は、法律または条例に基づくその権限の行使に関し必要があるときは、承認を喚問し、または書類もしくはその写しの提出を求めることができる。第7項、 人事委員会または公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便利の授受のため、国もしくは他の地方公共団体の機関または特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができる。第8項。第1項第9号及び第10号または第2項第1号及び第2号の規定により人事委員会または公平委員会に属せしめられた権限に基づく人事委員会または公平委員会の決定、判定を含む。及び処分は、人事委員会規則または公平委員会規則で定める手続きにより、人事委員会または公平委員会によってのみ審査される。第9項。前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。広告訴訟の取り扱い。第8条の2。人事委員会または公平委員会は、人事委員会または公平委員会の行政事件訴訟法、昭和37年法律第139号第3条第2項に規定する処分または同条第3項に規定する裁決にかかる同法第11条第1項、同法第38条第1項において準用する場合を含む。の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。公平委員会の権限の特例と。第9条。第1項。公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。第2項。前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会、以下、競争試験等を行う公平委員会という。多く地方公共団体に対する第7条第4項の規定の適用については、同項中、公平委員会を置く地方公共団体とあるのは、競争試験等を行う公平委員会、第9条第2項に規定する競争試験等を行う公平委員会を言う。以下この項において同じ。多く地方公共団体と、公平委員会とあるのは、競争試験等を行う公平委員会と、公平委員会を置き、または他の地方公共団体の人事委員会に委託して第8条第2項に規定する公平委員会の事務を処理させるとあるのは、競争試験等を行う公平委員会を置くとする。第3項。競争試験等を行う公平委員会は、第1項に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関または競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。人事委員会または公平委員会の委員。第9条の2。人事委員会または公平委員会は、3人の委員をもって組織する。第2項。委員は、人格が高潔で、地方自治の本質及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し、試験を有する者のうちから、理解の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。第3項。第16条第2号、第3号もしくは第5号の1に該当する者または第5章に規定する罪を犯し刑に処せられた者は、委員となることができない。第4項。委員の選任については、そのうちの2人が、同一の政党に属する者となることとなってはならない。第5項。委員のうち2人以上が同一の政党に属することとなった場合においては、これらの者のうち1人を除くたの者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかった者を罷免することはできない。第6項。地方公共団体の長は、委員が心身の保障のため職務の遂行にこらえないと認めるとき、または委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会または特別委員会において公聴会を開かなければならない。第7項。委員は、前2項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。第8項。委員は、第16条第2号、第4号または第5号の1に該当するに至ったときは、その職を失う。第9項。委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員、第7条第4項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む、の職、執行機関の付属機関の委員その他の構成員の職を除く、を兼ねることができない。第10項。委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。第11項。人事委員会の委員は、常勤または非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。第12項。第30条から第38条までの規定は、常勤の人事委員会の委員の含むに、第30条から第34条まで、第36条及び第37条の規定は、非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の含むに準用する。人事委員会または公平委員会の委員長。第10条。第1項。人事委員会または公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。第2項。委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。第3項。委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。人事委員会または公平委員会の議事。第11条。第1項。人事委員会または公平委員会は、3人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。第2項。人事委員会または公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営または職員の福祉もしくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定に関わらず、2人の委員が出席すれば会議を開くことができる。第3項。人事委員会または公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。第4項。人事委員会または公平委員会の議事は、議事録として記録しておかなければならない。第5項。全各項に定めるものを除くほか、人事委員会または公平委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会または公平委員会が定める。人事委員会及び公平委員会の事務局または事務職員。第12条。第1項。人事委員会に事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置く。第2項。人事委員会は、第9条の2第9項の規定に関わらず、委員に事務局長の職を兼ねさせることができる。第3項。事務局長は、人事委員会の指揮監督を受け、事務局の局地とも勝利する。第4項。第7条第2項の規定により人事委員会を置く地方公共団体は、第1項の規定に関わらず、事務局を置かないで事務職員を置くことができる。第5項。公平委員会に事務職員を置く。第6項。競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体は、前項の規定に関わらず、事務局を置き、事務局に事務局長その他の事務職員を置くことができる。第7項。第1項及び第4項または前2項の事務職員は、人事委員会または公平委員会がそれぞれ任命する。第8項。第1項の事務局の組織は、人事委員会が定める。第9項。第1項及び第4項から第6項までの事務職員の定数は、条例で定める。第10項。第2項及び第3項の規定は第6項の事務局長について、第8項の規定は第6項の事務局について準用する。この場合において、第2項及び第3項中、人事委員会とあるのは、競争試験等を行う公平委員会と、第8項中、第1項の事務局とあるのは、第6項の事務局と、人事委員会とあるのは、競争試験等を行う公平委員会と読み替えるものとする。第3章、職員に適用される基準。第1節、通則、平等取扱いの原則。第13条、すべて国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分もしくは門地によって、または第16条第5号に規定する場合を除くほか、政治的意見もしくは政治的所属関係によって差別されてはならない。情勢適用の原則。第14条、第1項。 地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適用するように、随時、適当な措置を講じなければならない。第2項、人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。第2節、任用。任用の根本基準。第15条、職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。結核条項。第16条、次の各号の位置に該当するものは、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験もしくは選考を受けることができない。1、成年非公権人または非補佐人。2、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでのもの。3、当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの。4、人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第5条に規定する罪を犯し刑に処せられたもの。日本国憲法施行の庇護において、日本国憲法またはその元に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。任命の方法。第17条。第1項。職員の職に欠員を生じた場合においては、任命権者は、採用、承認、公認または転任のいずれか一の方法により、職員を任命することができる。第2項。人事委員会、競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この条から第19条まで、第21条及び第22条において同じ。多く地方公共団体においては、人事委員会は、全項の任命の方法のうちのいずれによるべきかについての一般的基準を定めることができる。第3項。人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用及び承認は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会の定める職について人事委員会の承認があった場合は、選考によることを妨げない。第4項。人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用及び承認は、競争試験または選考によるものとする。第5項。人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下第18条、第19条及び第22条第1項において同じ。は、正式任用になってある職についていた職員が、職制もしくは定数の改配または予算の減少に基づく配職または解任によりその職を離れた後において、再びその職に服する場合における資格要件、任用手続き及び任用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。競争試験及び選考。第18条。第1項。競争試験または選考は、人事委員会が行うものとする。ただし、人事委員会は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、または国もしくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、競争試験または選考を行うことができる。第2項。人事委員会は、その定める職員の職について第21条第1項に規定する任用候補者の名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の競争試験または選考に相当する国または他の地方公共団体の競争試験または選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。受験資格。第19条。第1項。競争試験は、人事委員会の定める受験の資格を有するすべての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。試験機関に属する者その他職員は、受験を阻害し、または受験に不当な影響を与える目的をもって特別もしくは秘密の情報を提供してはならない。第2項。人事委員会は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要な最小かつ適当の限度の客観的かつ画一的要件を定めるものとする。第3項。承認試験を受けることができる者の範囲は、人事委員会の指定する職に正式に任用された職員に制限されるものとする。競争試験の目的及び方法。第20条。競争試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。競争試験は、筆記試験により、もしくは口頭試問及び身体検査並びに人物成功、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法により、またはこれらの方法を合わせ用いることにより行うものとする。任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法。第21条。第1項。人事委員会を置く地方公共団体における競争試験による職員の任用については、人事委員会は、試験ごとに任用候補者名簿、採用候補者名簿または承認候補者名簿を作成するものとする。第2項。採用候補者名簿または承認候補者名簿には、採用試験または承認試験において合格点以上を得た者の指名及び得点をその得点順に記載するものとする。第3項。採用候補者名簿または承認候補者名簿による職員の採用または承認は、当該名簿に記載された者について、採用し、または承認すべき者1人につき人事委員会の提示する採用試験または承認試験における高点順の志望者5人のうちから行うものとする。第4項。採用候補者名簿または承認候補者名簿に記載された者の数が人事委員会の提示すべき志望者の数よりも少ないときは、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿または承認候補者名簿に記載された者を加えて提示することを妨げない。第5項。全各項に定めるものを除くほか、任用候補者名簿の作成及びこれによる任用の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則、競争試験等を行う公平委員会においては、公平委員会規則。事項第2項において同じ。で定めなければならない。条件不採用及び臨時的任用。第22条。第1項。臨時的任用または非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件府のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件府採用の期間を1年に至るまで延長することができる。第2項。人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合または任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。第3項。全項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。第4項。人事委員会は、全2項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。第5項。人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合または臨時の職に関する場合においては、6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。第6項。臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権を与えるものではない。第7項。全5項に定める者のほか、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。第3節。職戒制。職戒制の根本基準。第23条。第1項。人事委員会を置く地方公共団体は、職戒制を採用するものとする。第2項。職戒制に関する計画は、条例で定める。第3項。職戒制に関する計画の実施に関し必要な事項は、全項の条例に基づき人事委員会規則で定める。第4項。人事委員会は、職員の職を職務の種類及び複雑と責任度に応じて分類整理しなければならない。第5項。 職階制においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する職については、同一の資格要件を必要とするとともに、当該職についている者に対しては、同一の幅の給料が支給されるように、職員の職の分類整理がなされなければならない。第6項、職階制に関する計画を実施するにあたっては、人事委員会は、職員のすべての職をいずれかの職級に格付けしなければならない。第7項、人事委員会は、随時、職員の職の格付けを審査し、必要と認めるときは、これを改定しなければならない。第8項、職階制を採用する地方公共団体においては、職員の職について、職階制によらない分類をすることができない。ただし、この分類は、行政組織の運営その他公の便利のために、組織上の名称またはその他公の名称を用いることを妨げるものではない。第9項、職階制に関する計画を定め、及び実施するにあたっては、国及び他の地方公共団体の職階制に照応するように適当な考慮が払われなければならない。第4節、給与、勤務時間その他の勤務条件。給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準。第24条、第1項、職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。第2項、前項の規定の趣旨は、できるだけ速やかに達成されなければならない。第3項、職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。第4項、職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。第5項、職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるにあたっては、国及び他の地方公共団体の職員との間に健康を死しないように適当な考慮が払われなければならない。第6項、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。給与に関する条例及び給料額の決定。第25条、第1項、職員の給与は、前条第6項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭または有価物も職員に支給してはならない。第2項、職員の給与は、法律または条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。第3項、給与に関する条例には、次の事項を規定するものとする。1、給料表。2、昇給の基準に関する事項。3、時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項。4、特別地域勤務、危険作業その他特殊な勤務に対する手当及び扶養親族を有する職員に対する手当を支給する場合においては、これらに関する事項。非常勤職員の職及び生活に必要な施設の全部または一部を供給する職員の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項。6、職階制を採用する地方公共団体においては、その職に職階制が初めて適用される場合の給与に関する事項。7、全各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法及び支給条件に関する事項。第4項、職階制を採用する地方公共団体においては、給料表には、職階制において定められた職級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。第5項、職階制を採用する地方公共団体においては、職員には、その職につき職階制において定められた職級について給料表に定める給料額が支給されなければならない。給料表に関する報告及び勧告。第26条、人事委員会は、毎年少なくとも1回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、合わせて適当な勧告をすることができる。就学部分休業。第26条の2、任命権者は、職員、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び事情において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、大学その他の条例で定める教育施設における就学のため、2年を超えない範囲内において条例で定める期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと、以下この条において、就学部分休業という、を承認することができる。第2項、前項の規定による承認は、就学部分休業をしている職員が休職または停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。第3項、職員が第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、条例で定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。第4項、全3項に定めるもののほか、就学部分休業に関し必要な事項は、条例で定める。高齢者部分休業。第26条の3、任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、当該職員にかかる定年退職日、第28条の2第1項に規定する定年退職日を言う。以下この項において同じ。から5年を超えない範囲内において条例で定める期間遡った日後の日で、当該申請において示した日からその定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと、実行において、高齢者部分休業という、を承認することができる。第2項、前条第2項から第4項までの規定は、高齢者部分休業について順用する。第4節の2、休業。休業の種類。第26条の4、職員の休業は、自己啓発等休業、育児休業及び大学院就学休業とする。第2項、育児休業及び大学院就学休業については、別に法律で定めるところによる。自己啓発等休業。第26条の5、任命権者は、職員、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が、3年を超えない範囲内において条例で定める期間、大学等課程の履修、大学その他の条例で定める教育施設の課程の履修を言う。第5項において同じ。または国際貢献活動、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動、当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。農地職員として参加することが適当であると認められるものとして条例で定めるものに参加することを言う。第5項において同じ。のための休業、以下この条において、自己啓発等休業という、をすることを承認することができる。第2項、自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業を開始したときついていた職または自己啓発ら休業の期間中に移動した職を保有するが、職務に従事しない。第3項、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。第4項、自己啓発等休業の承認は、当該自己啓発等休業をしている職員が休職または停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。第5項、任命権者は、自己啓発等休業をしている職員が当該自己啓発等休業の承認にかかる大学等課程の履修または国際貢献活動を取りやめたことその他条例で定める自由に該当すると認めるときは、当該自己啓発ら休業の承認を取り消すものとする。第6項、全各項に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、条例で定める。第5節、文言及び懲戒。文言及び懲戒の基準。第27条、第1項、すべて職員の文言及び懲戒については、公正でなければならない。第2項、 職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、公認され、もしくは免職されず、この法律または条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、また、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降級されることがない。第3項。職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。公認、免職、休職と。第28条。第1項。職員が、その覚悟の1に該当する場合においては、その意に反して、これを公認し、または免職することができる。1、勤務実績が良くない場合。心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、またはこれに耐えない場合。3. 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な青を書く場合。4. 職制もしくは定数の改配または予算の減少により廃職または解任を生じた場合。第2項。職員が、その覚悟の1に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。1. 心身の故障のため、長期の休養を要する場合。2. 刑事事件に関し起訴された場合。第3項。職員の意に反する公認、免職、休職及び降級の手続き及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。第4項。職員は、第16条覚悟、第3号を除く。の位置に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。定年による退職。第28条の2。職員は、定年に達したときは、定年に達した日後における最初の3月31日までの間において、条例で定める日、以下、定年退職日という、に退職する。第2項。全校の定年は、国の職員に突き定められている定年を基準として条例で定めるものとする。第3項。全校の場合において、地方公共団体における当該職員に関しその職務と責任に特殊性があることまたは欠員の補充が困難であることにより国の職員に突き定められている定年を基準として定めることが実情に即さないと認められるときは、当該職員の定年については、条例で別の定めをすることができる。この場合においては、国及び他の地方公共団体の職員との間に健康を支持しないように適当な考慮が払われなければならない。第4項。全3項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。定年による退職の特例。第28条の3。任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性またはその職員の職務の遂行上の特別の事情から見てその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定に関わらず、条例で定めるところにより、その職員にかかる定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。第2項。任命権者は、前項の期限またはこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の自由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、条例で定めるところにより、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員にかかる定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。定年退職者等の再任用。第28条の4。任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者と、第28条の2第1項の規定により退職した者もしくは前条の規定により勤務した後退職した者または定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずる者として条例で定める者を言う。以下同じ。を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする職にかかる定年に達していないときは、この限りでない。第2項。前項の任期またはこの項の規定により更新された任期は、条例で定めるところにより、1年を超えない範囲内で更新することができる。第3項。前2項の規定による任期については、その末日は、その者が条例で定める年齢に達する日後における最初の3月31日までの間において条例で定める日以前でなければならない。第4項。前項の年齢は、国の職員に突き定められている任期の末日にかかる年齢を基準として定めるものとする。第5項。第1項の規定による採用については、第22条第1項の規定は、適用しない。第28条の5。任命権者は、当該地方公共団体の定年退職者等、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職、当該職を占める職員の1週間あたりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種のものを占める職員の1週間あたりの通常の勤務時間にひしみ短い時間であるものを言う。第3項及び事情第2項において同じ。に採用することができる。第2項。前項の規定により採用された職員の任期については、前条第2項から第4項までの規定を準用する。第3項。短時間勤務の職については、定年退職者等のうち第28条の2第1項から第3項までの規定の適用があるものとした場合の当該職にかかる定年に達した者に限り任用することができるものとする。第28条の6。第28条の4第1項本文の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあっては、当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等、地方公共団体の組合の任命権者にあっては、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。この場合においては、同項ただし書き及び同条第5項の規定を準用する。第2項。前条第1項の規定によるほか、地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者にあっては、当該地方公共団体が組織する地方公共団体の組合の定年退職者等、地方公共団体の組合の任命権者にあっては、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の定年退職者等、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。この場合においては、同条第3項の規定を準用する。第3項。前2項の規定により採用された職員の任期については、第28条の4第2項から第4項までの規定を準用する。懲戒。第29条。第1項。職員が次の覚悟の1に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職または免職の処分をすることができる。1. この法律もしくは第57条に規定する特例を定めた法律またはこれに基づく条例、地方公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合。2. 職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合。3. 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合。第2項。職員が、任命権者の要請に応じ当該地方公共団体の特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体もしくは特定地方独立行政法人の地方公務員、国家公務員または地方公社、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社を言う。その他その業務が地方公共団体もしくは国の事務もしくは事業と密接な関連を有する法人のうち条例で定めるものに使用されるもの、以下この項において、特別職地方公務員等という。となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合、1の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き1以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。 において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間、当該退職前に同様の退職、以下この項において、先の退職という。特別職地方公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。事項において、要請に応じた退職前の在職期間という。中に全項覚悟のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。第3項。職員が、第28条の4第1項または第28条の5第1項の規定により採用された場合において、定年退職者と異なった日までの引き続く職員としての在職期間、要請に応じた退職前の在職期間を含む。またはこれらの規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に第1項覚悟の1に該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。第4項。職員の懲戒の手続き及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。適用除外。第29条の2。下に掲げる職員及びこれに対する処分については、第27条第2項、第28条第1項から第3項まで、第49条第1項及び第2項並びに行政不服審査法、昭和37年法律第160号の規定を適用しない。1. 条件不採用期間中の職員。2. 臨時的に任用された職員。第2項。全項覚悟に掲げる職員の文言については、条例で必要な事項を定めることができる。第6節。含むの根本基準。第30条。すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。含むの先生。第31条。職員は、条例の定めるところにより、含むの先生をしなければならない。法令等及び上司の職務上の命令に従う義務。第32条。職員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。信用失墜行為の禁止。第33条。職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。秘密を守る義務。第34条。第1項。職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。第2項。法令による承認、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者、退職者については、その退職した職またはこれに相当する職にかかる任命権者の許可を受けなければならない。第3項。全項の許可は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、拒むことができない。職務に専念する義務。第35条。職員は、法律または条例に特別の定がある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。政治的行為の制限。第36条。第1項。職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、もしくはこれらの団体の役員となってはならず、またはこれらの団体の構成員となるように、もしくはならないように勧誘運動をしてはならない。第2項。職員は、特定の政党その他の政治的団体または特定の内閣もしくは地方公共団体の執行機関を支持し、またはこれに反対する目的を持って、あるいは公の選挙または投票において特定の人または事件を支持し、またはこれに反対する目的を持って、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域、当該職員が都道府県の市長もしくは地方事務所または地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区に勤務するものであるときは、当該市長もしくは地方事務所または区の所管区域内において、第1号から第3号まで及び第5号に掲げる政治的行為をすることができる。1. 公の選挙または投票において投票をするように、またはしないように勧誘運動をすること。2. 署名運動を企画し、または主催する等これに積極的に勧誘すること。3. 寄付金その他の金品の募集に勧誘すること。4. 文書または都が地方公共団体または特定地方独立行政法人の庁舎、特定地方独立行政法人にあっては、事務所。以下この号において同じ。施設等に掲示し、または掲示させ、その他地方公共団体または特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材または資金を利用し、または利用させること。5. 全各号に定めるものを除くほか、条例で定める政治的行為。第3項。何人も全2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、もしくは煽ってはならず、または職員が全2項に規定する政治的行為をなし、もしくはなさないことに対する代償もしくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関して何らかの利益もしくは不利益を与えようと企て、もしくは約束してはならない。第4項。職員は、全項に規定する違法な行為に応じなかったことのゆえをもって不利益な取り扱いを受けることはない。第5項。本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。葬儀行為等の禁止。第37条。第1項。職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟費用、対応その他の葬儀行為をし、または地方公共団体の機関の活動能率を低下させる対応的行為をしてはならない。また、何人も、このような違法な行為を企て、またはその遂行を共謀し、そそのかし、もしくは煽ってはならない。第2項。職員で全項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令または条例、地方公共団体の規則もしくは地方公共団体の機関の定める規定に基づいて保有する任命上または雇用上の権利を持って対抗することができなくなるものとする。営利企業等の従事制限。第38条。第1項。職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則、人事委員会を行い地方公共団体においては、地方公共団体の規則で定める地位を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする企業を営み、または報酬を得ていかなる事業もしくは事務にも従事してはならない。第2項。人事委員会は、人事委員会規則により全項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。第7節。研修及び勤務成績の評定。研修。第39条。第1項。職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければならない。第2項。全項の研修は、任命権者が行うものとする。第3項。地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する基本的な方針を定めるものとする。第4項。人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告することができる。勤務成績の評定。第40条。第1項。任命権者は、職員の執務について定期的に勤務成績の評定を行い、その評定の結果に応じた措置を講じなければならない。第2項。人事委員会は、勤務成績の評定に関する計画の立案その他勤務成績の評定に関し必要な事項について任命権者に勧告することができる。第8節。福祉及び利益の保護。福祉及び利益の保護の根本基準。第41条。職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、かつ、公正でなければならない。第1巻。公正福利制度。公正制度。第42条。 地方公共団体は、職員の保険、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。共済制度。第43条。第1項。職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害もしくは死亡またはその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡もしくは災害に関して適切な給付を行うための相互救済を目的とする共済制度が実施されなければならない。第2項。全校の共済制度には、職員が相当年限充実に勤務して退職した場合または公務に基づく病気もしくは負傷により退職し、もしくは死亡した場合におけるその者またはその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。第3項。全校の退職年金に関する制度は、退職または死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職または死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。第4項。第1項の共済制度については、国の制度との間に健康を死しないように適当な考慮が払われなければならない。第5項。第1項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。第6項。第1項の共済制度は、法律によってこれを定める。第44条。削除。第2巻。公務災害保障。公務災害保障。第45条。第1項。職員が公務により死亡し、負傷し、もしくは疾病にかかり、もしくは公務による負傷もしくは疾病により死亡し、もしくは障害の状態となり、または船員である職員が公務により行方不明となった場合において、その者またはその者の遺族もしくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害は、保障されなければならない。第2項。全校の規定による保障の迅速かつ公正な実施を確保するため必要な保障に関する制度が実施されなければならない。第3項。全校の保障に関する制度には、次に掲げる事項が定められなければならない。1. 職員の公務上の負傷または疾病に対する必要な療養または療養の費用の負担に関する事項。職員の公務上の負傷または疾病に起因する療養の期間または船員である職員の公務による行方不明の期間におけるその職員の所得の喪失に対する保障に関する事項。3. 職員の公務上の負傷または疾病に起因して、永久に、または長期に所得能力を害された場合におけるその職員の受ける損害に対する保障に関する事項。4. 職員の公務上の負傷または疾病に起因する死亡の場合におけるその遺族または職員の死亡の当時その収入によって生計を維持した者の受ける損害に対する保障に関する事項。第4項。第2項の保障に関する制度は、法律によって定めるものとし、当該制度については、国の制度との間に健康を死しないように適当な考慮が払われなければならない。第3巻。勤務条件に関する措置の要求。勤務条件に関する措置の要求。第46条。職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会または公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が取られるべきことを要求することができる。審査及び審査の結果取るべき措置。第47条。前条に規定する要求があったときは、人事委員会または公平委員会は、事案について口頭審理その他の方法による審査を行い、事案を判定し、その結果に基づいて、その権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、当該事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をしなければならない。要求及び審査、判定の手続きと。第48条。前二条の規定による要求及び審査、判定の手続き並びに審査、判定の結果取るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則または公平委員会規則で定めなければならない。第4巻。不利益処分に関する不服申し立て。不利益処分に関する説明書の交付。第49条。第1項。任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。第2項。職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。第3項。全校の規定による請求を受けた任命権者は、その日から15日以内に、同校の説明書を交付しなければならない。第4項。第1項または第2項の説明書には、当該処分につき、人事委員会または公平委員会に対して不服申し立てをすることができる旨及び不服申し立て期間を記載しなければならない。不服申し立て。第49条の2。前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会または公平委員会に対してのみ行政不服審査法による不服申し立て、審査請求または異議申し立てをすることができる。第2項。前条第1項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、行政不服審査法による不服申し立てをすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。第3項。第1項に規定する不服申し立てについては、行政不服審査法第2章第1節から第3節までの規定を適用しない。不服申し立て期間。第49条の3。前条第1項に規定する不服申し立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。審査及び審査の結果取るべき措置。第50条。第1項。第49条の2第1項に規定する不服申し立てを受理したときは、人事委員会または公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があったときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があったときは、公開して行わなければならない。第2項。人事委員会または公平委員会は、必要があると認めるときは、当該不服申し立てに対する裁決または決定を除き、審査に関する事務の一部を委員または事務局長に委任することができる。第3項。人事委員会または公平委員会は、第1項に規定する審査の結果に基づいて、その処分を承認し、修正し、または取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであった給与その他の給付を回復するため必要でかつ適切な措置をさせるらその職員がその処分によって受けた不当な取り扱いを是正するための指示をしなければならない。不服申し立ての手続きと。第51条。不服申し立ての手続き及び審査の結果取るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会規則または公平委員会規則で定めなければならない。不服申し立てと訴訟との関係。第51条の2。第49条第1項に規定する処分であって人事委員会または公平委員会に対して審査請求または異議申し立てをすることができる者の取り消しの訴えは、審査請求または異議申し立てに対する人事委員会または公平委員会の採決または決定を経た後でなければ、提起することができない。第9節。職員団体。職員団体。第52条。第1項。この法律において、職員団体とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体またはその連合体を言う。第2項。全項の、職員とは、第5項に規定する職員以外の職員を言う。第3項。職員は、職員団体を結成し、もしくは結成せず、またはこれに加入し、もしくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒もしくは含む、職員の給与その他の勤務条件または職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員、以下、管理職員等という。 都管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律に言う、職員団体ではない。第4項、全項ただし書きに規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則または公平委員会規則で定める。第5項、警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、またはこれに加入してはならない。職員団体の登録。第53条。第1項。職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の指名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会または公平委員会に登録を申請することができる。第2項。全項に規定する職員団体の規約には、少なくとも3に掲げる事項を記載するものとする。1、名称。2、目的及び業務。3、主たる事務所の所在地。4、構成員の範囲及びその資格の範囲に関する規定。5、理事その他の役員に関する規定。6、第3項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定。7、経費及び会計に関する規定。8、他の職員団体との連合に関する規定。9、契約の変更に関する規定。10、解散に関する規定。第3項、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、契約の作成または変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票による全員の過半数、役員の選挙については、投票者の過半数によって決定される旨の手続きを定め、かつ、現実に、その手続きによりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。ただし、連合体である職員団体にあっては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接かつ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、すべての代議員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票によるその全員の過半数、役員の選挙については、投票者の過半数によって決定される旨の手続きを定め、かつ、現実に、その手続きにより決定されることをもって足りるものとする。第4項、全項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、当該職員団体が同一の地方公共団体に属する全条第5項に規定する職員以外の職員のみをもって組織されていることを必要とする。ただし、同項に規定する職員以外の職員であったものでその意に反して免職され、もしくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して1年以内のものまたはその期間内に当該処分について法律の定めるところにより不服申し立てをし、もしくは訴えを提起し、これに対する裁決もしくは決定または裁判が確定するに至らないものを構成員に留めていること、および当該職員団体の役員であるものを構成員としていることを妨げない。第5項、人事委員会または公平委員会は、登録を申請した職員団体が全3項の規定に適合するものであるときは、条例で定めるところにより、規約および第1項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもって登録の要件に適合しない者と返してはならない。第6項、登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったとき、登録を受けた職員団体について第2項から第4項までの規定に適合しない事実があったとき、または登録を受けた職員団体が第9項の規定による届け出をしなかったときは、人事委員会または公平委員会は、条例で定めるところにより、60日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、または当該職員団体の登録を取り消すことができる。第7項、全項の規定による登録の取り消しにかかる聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があったときは、公開により行わなければならない。第8項、第6項の規定による登録の取り消しは、当該処分の取り消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取り消しの訴えの提起があったときは、当該訴訟が裁判所に継続する間は、その効力を生じない。第9項、登録を受けた職員団体は、その規約または第1項に規定する申請書の記載事項に変更があったときは、条例で定めるところにより、人事委員会または公平委員会にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第5項の規定を順用する。第10項、登録を受けた職員団体は、解散したときは、条例で定めるところにより、人事委員会または公平委員会にその旨を届け出なければならない。第54条、削除、交渉。第55条、第1項、地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに付帯して、社交的または公正的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申し入れがあった場合においては、その申し入れに応ずべき地位に立つものとする。第2項、職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。第3項、地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。第4項、職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、または決定することのできる地方公共団体の当局とする。第5項、交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた因数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名するものと地方公共団体の当局の指名するものとの間において行わなければならない。交渉にあたっては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行うものとする。第6項、全項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外のものを指名することができるものとする。ただし、その指名するものは、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によって証明できるものでなければならない。第7項、交渉は、全2項の規定に適合しないこととなったとき、または他の職員の職務の遂行を妨げ、もしくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなったときは、これを打ち切ることができる。第8項、本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行うことができる。第9項、職員団体は、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規定に抵触しない限りにおいて、当該地方公共団体の当局と書面による協定を結ぶことができる。第10項、全項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任を持って履行しなければならない。第11項、職員は、職員団体に属していないという理由で、第1項に規定する事項に関し、不満を表明し、または意見を申し出る自由を否定されてはならない。職員団体のための職員の行為の制限。第55条の2、職員は、職員団体の業務にもっぱら従事することができない。ただし、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する場合は、この限りでない。第2項、全項ただし書きの許可は、任命権者が相当と認める場合に与えることができるものとし、これを与える場合においては、任命権者は、その許可の有効期間を定めるものとする。第3項、第1項ただし書きの規定により登録を受けた職員団体の役員としてもっぱら従事する期間は、職員としての在職期間を通じて5年、地方公営企業等の労働関係に関する法律、昭和27年法律第289号第6条第1項ただし書き、同法附則第5項において順用する場合を含む、の規定により労働組合の業務にもっぱら従事したことがある職員については、5年からそのもっぱら従事した期間を控除した期間を超えることができない。第4項、 第1項ただし書きの許可は、当該許可を受けた職員が登録を受けた職員団体の役員として当該職員団体の業務にもっぱら従事するものでなくなったときは、取り消されるものとする。第5項。第1項ただし書きの許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間は、休職者とし、いかなる給与も支給されず、また、その期間は、退職手当の算定の基礎となる金属機関に参入されないものとする。第6項。職員は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、または活動してはならない。不利益取扱いの禁止。第56条。職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、もしくはこれに加入しようとしたこと、または職員団体のために正当な行為をしたことのゆえをもって不利益な取り扱いを受けることはない。第4章、補足、特例。第57条、職員のうち、公立学校、学校教育法、昭和22年法律第26号に規定する公立学校を言う、の教職員、同法に規定する校長、教員及び事務職員を言う。単純な労務に雇用されるものその他その職務と責任の特殊性に基づいてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。ただし、その特例は、第1条の精神に反するものであってはならない。他の法律の適用除外と。第58条、第1項。労働組合法、昭和24年法律第174号、労働関係調整法、昭和21年法律第25号及び最低賃金法、昭和34年法律第137号並びにこれらに基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。第2項、労働安全衛生法、昭和47年法律第57号第2章の規定並びに繊維災害防止活動の促進に関する法律、昭和42年法律第61号第2章及び第5章の規定並びに同章に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法、昭和22年法律第49号別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員以外の職員に関して適用しない。第3項、労働基準法第2条、第14条第2項及び第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の5まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3、第38条の4、第39条第6項、第75条から第93条まで並びに第102条の規定、労働安全衛生法第92条の規定、繊維法、昭和22年法律第105第6条中労働基準法第2条に関する部分、第30条、第37条中勤務条件に関する部分、第53条第1項、第89条から第100条まで、第102条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに繊維災害防止活動の促進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。ただし、労働基準法第102条の規定、労働安全衛生法第92条の規定、繊維法第37条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに繊維災害防止活動の促進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員に、同法第75条から第88条まで及び繊維法第89条から第96条までの規定は、地方公務員災害保障法、昭和42年法律第121号第2条第1項に規定するもの以外の職員に関しては適用する。第4項、職員に関しては、労働基準法第32条の2第1項中、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、または、とあるのは、使用者は、と、同法第34条第2項ただし書き中、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては、労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、とあるのは、条例に特別の定めがある場合は、と、同法第37条第3項中、使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者との書面による協定によりとあるのは、使用者が、と、同法第39条第4項中、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前3項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定に関わらず、当該協定で定めるところによりとあるのは、前3項の規定に関わらず、特に必要があると認められるときは、とする。第5項、労働基準法、労働安全衛生法、繊維法及び繊維災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第3項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会またはその委任を受けた人事委員会の委員、人事委員会を行い地方公共団体においては、地方公共団体の長が行うものとする。人事行政の運営等の状況の公表。第58条の2。任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員、臨時的に任用された職員及び非常勤職員、第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く、を除く、の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、文言及び懲戒、含む、研修及び勤務成績の評定並びに副賞及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。第2項、人事委員会または公平委員会は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、業務の状況を報告しなければならない。第3項、地方公共団体の長は、前2項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。総務省の協力及び技術的助言。第59条。総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によって確立される地方公務員制度の原則に沿って運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。第5章。罰則。罰則。第60条。その各号の1に該当する者は、1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処する。1。第13条の規定に違反して差別をした者。第34条第1項または第2項の規定、第9条の2第12項において順用する場合を含む、に違反して秘密を漏らした者。3、第50条第3項の規定による人事委員会または公平委員会の指示に故意に従わなかった者。第61条、その各項の1に該当する者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。1、第50条第1項に規定する権限の行使に関し、第8条第6項の規定により人事委員会もしくは公平委員会から承認として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、もしくは虚偽の陳述をした者または同項の規定により人事委員会もしくは公平委員会から書類もしくはその写しの提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、もしくは虚偽の事項を記載した書類もしくはその写しを提出した者。第15条の規定に違反して任用したもの。3、 第19条第1項交談の規定に違反して受験を阻害し、または情報を提供した者。何人たるを問わず、第37条第1項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、もしくは煽り、またはこれらの行為を企てた者。5. 第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申し出を故意に妨げた者。第62条。第60条第2号または前条第1号から第3号までもしくは第5号に掲げる行為を企て、明示、故意にこれを容認し、そそのかし、またはその法上をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。